ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
若菜保育園の園長大橋です。
今週は水戸市根本町にありますが若菜保育園の園長大橋久江さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
若菜保育園って結構な歴史を刻んでるって伺ってたんですけど、もうどのくらいになるんですか？
はい、立ち上がってから40年になります。
40年。
はい、
根本町って言ってもいささか広を算してどこら辺になるんでしょうか？
気象台の坂を降りて、バイクをトンネルに抜けるのにぐるっと回るんですけど、はい、その麓というか橋の下にあります。
川沿いの道の近くと、はい、いうことになるんですね。
はい、そうです。
でそこで40年近くもやっていらっしゃるということなんですが、結構ユニークな教育をしていらっしゃる保育園でホームページをちょっと拝見させていただいたんですけど、園児たちは裸足なんですね。
はい、園児だけでなくスタッフ職員もみんな裸足で
生活
してます。
はい、それで泥んこ遊びをさせる。
はい、
なかなか今泥が跳ねたりするとああシミになっちゃうとか洗濯ができないとか大騒ぎするんですけど、なんでそういう教育方針を取られてるんでしょうか？
はい、今子どもたちが心を解放するとか気持ちを発散させるとかっていう場がすごく少なくなってるなっていうのを感じていて、泥んこ遊びっていうのを通して思いっきり発散する、心を開く、解放する、自分を解き放つみたいな経験をたくさんしてほしいっていうのが一つと、あと腸内細菌のこううまく体に取り入れながら健康、免疫の向上を図っていくみたいなことも含めて泥んこ遊びを推進しています。
あんなこうしっかり泥んこ遊びをさせる保育園って正直言って私初めてお目にかかったような気がするんですけれど、他の園からもうすごいことやってますねって言われませんね？
そうですね、振り切ってるねみたいなことは褒め言葉として受け止めてます。
園のじゃあ概略から伺っていきましょうか。何時から何時まで保育園はやってるんでしょうか？
はい、朝の7時から夜の7時までお子様をお預かりしてます。
12時間。
はい、
で夕方は7時まで、はい、ということですが、もう今真っ暗ですよね。
そうですね、寒くなってきましたし、
そうそう、はい、でお迎えが来てくれないと子どもたちも心細くなっちゃって、来てくれんのみたいな感じになっちゃうと思うんですが、大体の園児さんたちは何時ぐらいまでにお迎えが来るんですか？
はい、大体6時ぐらいまでにはお迎えに来てくださいますね。
うん、で保育園ですから預かっている年齢も0歳から、
はい、そうです、0歳から
0歳って言っても何ヶ月単位になると思うんですけど、
はい、
何ヶ月ぐらいから
産前産後の休暇がありまして、産休明けのお子さんからなので、はい、3ヶ月になる前ぐらいのお子さんからお預かりしています。
じゃあ首が座ってるか座ってないかぐらいから。
そうですね、
もうお預かりしている。
はい、
そして就学前まで、
はい、
だいたい6歳ぐらいまで、はい、ということですよね。
はい、そうです。
そうすると年齢まちまちだと預かる方も全然まだハイハイもできないような子から元気よく駆け回る子たちまでで、面倒を見てくださってる先生方って何名いらっしゃるでしょうか？
はい、うちは46名。
で園児全体は何名ですか？
園児全体だと170名。
0歳児も含めて？
はい、含めてです。
結構大きい保育園ですね。
そうですね、大きいんですけど、そこを理由にして丁寧じゃない保育はしないように一生懸命頑張っているところです。
ああ、っていうことはそうじゃないお子さんたちも来たりなんかする？
今は子ども誰でも通園制度という制度が始まって、親子で通園を経験するみたいな、そういう方も来たりしています。
ああ、そうなんです。じゃあお母さんもずっと保育園の中にいてくださっているっていうケースもあるんですね。
はい、そうですね。
私は子どもは保育園に出さなかったんですけれども、やっぱりちっちゃいうちから親と離れて、預けられちゃう、それも長時間ですから、もう泣いて騒いでっていう子も多いじゃないですか。はい、そういう子たちってどのくらいで慣れてくれるんでしょうね？
もう本当に一人一人全然違うんですけど、慣れ保育っていう期間を設けてまして、 1週間とか2週間とか最大、まあ、1ヶ月、うん、お母さんのお仕事だったり許せる時間があれば、うん、お子さんが納得できしてお母さんと離れられるまでをその期間としているので、本当に人それぞれです。
あ、なるほど、ね、そうすると保育園の先生方に心を開くか開かないかっていう期間もそれぞれまちまちだから変わってくるということですね、はい、
そうなんです。
じゃあまあ0歳とか1歳児2歳児ぐらいの先生方ってお母さんみたいな、代わりお母さんみたいな感じですね。
本当ありがたいことにそういうふうに、はい、思いながらお子さんのお世話をさせてもらってます。
でお子さんもやっぱりそれぞれ個性が違うと思うので預かってる方も大変だと思うんですけども、さあその中で保育園ですから、まず私が保育園に出せなかった理由の一つがお昼寝、
うんうん、
はい、あとは食事、はい、ということですが、まずお昼寝ですけれども、お布団の持って帰りっていうのはすごく大変で、それがネックで私は出さなかったんですが、今保育園っていうのはお布団は持ち帰りしなくても大丈夫なんですか？
そうですね、あのうちの保育園ではお布団を持ち帰りなくて、保育園の方で1ヶ月に1回はお洗濯をする、それからシーツと毛布掛け物もすべて1週間に1回は園の方で洗濯をするっていうことをしておりまして、保護者さんの負担を軽減しています。
ということは保護者さんは全く何もお昼に関しては関わらなくてもいいということですか？
そうですね、
はい、それはすごくありがたい。早めにそういうとこがあるって分かってるんだったら一つ判断材料になったかもしれません
そうです。
あと給食ですよね、はい、給食って今すごくこう好き嫌いが多かったり、それからアレルギー反応を示したりっていうお子さんが多いじゃないですか、はい、給食はどのように考えてらっしゃるんですか？
はい、まあ、給食、食べることは生きることっていうふうに私たち考えていまして、うん、まあ、園の給食はアレルギーのある子もない子もみんな同じものを楽しく食べるっていうのをコンセプトにしてます。アレルギーの特定8品目の品目を抜いた給食とおやつを自園で調理して提供しております。
あ、じゃあ最初から、まあ、8大アレルギーの元は抜いてということになるんですね。
はい、そうです。
8大エネルギーというかそのアレルギーの元ってどんなものが入ってるんですか？
代表的なものだけで言うと卵だったり牛乳だったり小麦だったりっていうところだと思うんですけれども、うん、これらの品目を使わずに給食とおやつを手作りで出しています。
でもその卵とか小麦粉とか言われちゃうと、あ、ケーキは無理なんだってちょっと思ってしまいました。
できるんです。あの米粉を使ったりとか、 あと生米を使ってパンを作ったりとかっていうのを、うん、調理スタッフがもう試行錯誤を繰り返しながら、うん、子どもたちに喜んで食べられるものっていうことで、はい、提供しています。
そうなんです。あと子どもたちが嫌いな野菜、
はい、
トマト、ピーマン真っ先に上がってきますけど、
そうですね、
その辺はどうですか？
はい、あの畑で子どもたちと一緒に野菜を作るっていうのもそうなんですけれども、今あの有機農業研究会 JA 水戸さんでやられているところに私所属をさせてもらってまして、うん、有機のお野菜を給食で提供しているんですね。そうするとお野菜の味がダイレクトに子どもたち伝わって、うん、はい、美味しいとなれば食べるんですね。であと生産者さんの顔が見えることで、こうこれ私たちが作った野菜だよとかっていう、こう作ってくれた方のお写真とかを見せたり、うん、そういうことをすると子どもたち、え、じゃあちょっと食べてみようかなとか、そういう気持ちになって食べてくれます。
あのトマトなんて、うん、種があるゼリー状のところが苦手っていう子もいるじゃないですか、はい、
そうですね、
いくら写真見せられても嫌いとか、あとピーマンの独特の苦味、
はい、
それから匂いがあるじゃないですか、うんうん、
はい、
もう細かく切っててもピーマン入ってるから嫌いっていう人は大人でもいるじゃないですか、はい、そういうのも大丈夫？
うんと一気には無理です、うん、やっぱお友達が美味しそうに食べてたりとかしてちょっとつまんでみようかなっていう心が動くまで待ってます。
あ、
うん、動かない時には動かないので無理強いはしない、うん、配膳も、うん、あの自分たちで装うので、それこそ好き嫌いがあってこれ食べたくないっていうものは自分のお皿にはよそらないっていう選択ができます。
え、自分で装う、
はい、
え、それは何歳児以上ですか？
3歳児以上はみんな自分で
装う。なんかおぼつかないという感じがします ヘラ一つ取ってもお玉一つ取ってもああ大丈夫みたいな
確かにそうなんですが、繰り返していくうちにとっても上手になってきて、うん、はい、あと大きい子たちがやってるのを見ながらコツをつかんで、
子供に失敗してもいいからやらせるっていうのが大事っていうことですね。
そうですね、それができるのが保育園だなって私は思っているので、存分にやらせてあげたいなというふうに思ってます。
そうすると、そういうのができるようになると、うん、うちでもじゃあ私がやってあげる、僕がやってあげるっていうことになって、ご家庭の中でも、おや見違えるよっていう評価になるんです ね。
そうだといいですね
で、まあ、お昼寝とそれから給食っていうのは分かりました、はい、さあ今度はドロンコ遊びです、
はい、
ドロンコ遊びって外遊びの時間と中遊びの時間とあると思うんですけれども、別に授業みたいな、その字の勉強をするとか英語を勉強するとかっていうのもあったりするんですか？
ほとんどなくて、うん、朝登園してきて自分のお荷物を自分のロッカーに置いたらどこに行って遊んでも構わないというスタイルなんですね。なのでクラス単位で何かをするというよりかは、自分が今日したい遊びのところに行って遊ぶ、なので外に行きたい子は行く、うん、今の時間中がいい子は中に遊ぶというようなスタイルになってます。
そうするとその年齢単位でクラスを作りますけれども、全然そうじゃなくて3歳児の子と6歳児の子、あるいは2歳児の子と6歳児の子が一緒に遊ぶということもあり、
ありです。もうそういう姿が多いですね、お外では特に。
そうなんですか、はい、そうするとやっぱり6歳児なんかになると、うん、お姉ちゃんお兄ちゃんの自覚が出てきますから、うん、面倒を見てあげるみたいな感じ。
はい、そうですね、もちろん面倒を見る時もありますし、お同年代の子でもうがっつり遊びにぐわって夢中に入っていくっていう姿も、うん、はい、あります。
遊びって具体的にはどんな遊びをするんでしょうか？
はい、お庭に結構緑があるんですけども、もちろん虫を探してみたりだったりとか、
虫、
うん、虫探したり、あとは畑が園庭の真ん中にありますので畑のお野菜さんたちの成長を見ていたりとか、うん、あとは子供たちこう丸くなって地面に丸くなって座って、うん、なんかこう木の枝を使って字を書いてみたり絵を描いてみたりしたりとか、うん、本当にあとは井戸水が出るので井戸水でお水遊びをしたりとか。
じゃあ園内に井戸水があるんですね。
そうなん、建て替える際に井戸を掘って、
うん、井戸を作ろうと思ったのはどうしてです？
まあ、それもドロンコ遊びが存分にできるかなっていうところで、やっぱり子どもたちの成長とかに欠かせないのはお水と泥かなと。
泥っていうことに、うん、着眼するのはいいんですけれども、子どもたち遊べるかどうかっていうことと、はい、遊ばせるっていうことをよく決断しましたね、
う
ん、
そうですね。まあでもドロンコ最初抵抗ある子も遊び出すとだんだんその面白さに気づいてきて、やっぱりこう表情が緩んでくるとか豊かになってくる姿を見ると、うん、あ、やっぱりこれってすごく大切なことなんだよなって思って、
大人になるとちょっと水跳ねしてもあっって思っちゃったりしますけど、はい、ドロンコ遊びってがっつりドロンコ遊びですもんね。
そうですね、
髪の毛にもドロンコつくし顔もドロンコだし、はい、もう手足は当然着てるものも泥水だらけだし、
そうですね、
水たまりの中に泳ぐような格好で入っていくっていう子もいて、大丈夫って思いますけど
そうですよね、もちろんそんな子ばかりではないです。ドロンコが嫌な子もいるし抵抗がある子もいますし、大人でもスタッフでもドロンコが嫌な職員もいますし、うん、ドロンコ大好きな人もいますし、まあ、みんないろんな感覚の人たちがいてそれでいいと思ってるので、絶対ドロンコをやりましょうっていうことでもないですし、
でも子どもたちはだいたいぐっちゃぐちゃになって遊ぶって大好きですよね。
そうですね
でもドロンコになっちゃうと、うん、普通、まあ、大人の感覚だと思うんですが、洗濯してもシミが取れない、はい、なんでこんな遊び方をさせてくれちゃうのかしらみたいな、
はい、うん、そうですよね、最初の段階から入園の時に保護者さんにはそのようにうちはドロンコ遊びなのでお洋服汚れますということを了承していただいていることと、うん、まあ、それは言ってもやっぱり泥や砂利がついたままお返しするっていうのはとても申し訳ないので、うん、子どもたちがドロンコした後は自分たちでお洋服を脱ぐので、それを自分たちで夜洗いをする、ただいで夜洗いをするみたいなことをしてお持ち帰り。
保育園児が洗濯するんですか？
そうですね、 はい、保育って教えるとかじゃ暮らしだと私は思っていて、本当、うんうん、5年後10年後の子どもたちが自分で一人でこう暮らせる、うんうん、そういったことのなんていうのかな、土台作りだとすると、お洗濯だったり洗うことだったり、うん、食べることだったり、全てがもう暮らし、うん、ここでこの生活を経験していくことで幸せな未来が訪れるのかななんていうことを思いながら、
まあ、それを見ている大人たちが我慢できるかどうかっていう問題だと思いますけれど、家庭ではなかなか親の都合を優先しちゃうからやめてってなっちゃうんだと思うんですが、保育園でできるといいですよね。
そうですね、同じようなことを保護者さんからいただいたことがあります。見てるとやめてしか言えなくなるから、見てないところでやってもらう分にはすごくいいですって言ってくださる保護者様もいらっしゃって、はい、
やっぱり子どもたちの心の解放になりますよね。
そうですね、本当にそう、いい顔しながらやってくれてます。
そうするとこの若菜保育園に入園してくるお子さんたちっていうのは、卒園していくときにはどんな感じの子どもたちが多くなるんでしょうか。
そうですね、もう何より元気元気な子どもたち
元気、
うん、この幼少期の時にやりたいことやって、いろんな失敗して困難なことだったり、いろんなことを経験しているので、高学年になってからとても、うん、力を発揮する子が多いっていうのは、今までの歴史の中で小学校の先生からいただいたりはしてます。
心を思う存分解放させることができるっていう、すごく大事なことですよね、
う
ん、
そうですね。
それが幼少期に体験があると、ずっとそれが土台になって育まれていくんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、そう思ってます。
いや、 やっぱり三つ子の魂100までって言葉がありますけども、ちっちゃいうちに経験したことっていつかそれが役に立つっていう見本になるんでしょうね。
そうですね、そうであってほしいなと思って。
見学とかできます？
はい、いつでも見学は受けしてます。
来年の4月からで入りたいっていう申し込みをしておきたい人は早めに行ってみるのも一つだと思いますね、
はい、そうですね、はい、見学に来ていただいて、随時お受けしているので、はい、ぜひ、は
い、いや、こんな保育園があるんだって、数週間前にも他の保育園ご紹介したんですけども、はい、そこも素敵でしたけれども、うんうん、泥んこ遊びっていうところはもう突出してると思いました
本当ですか、はい、ありがとうございます。
いや、子どもたちの心の解放のためにも、はい、どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お話を伺いましたのは、水戸市根本町2丁目にありますが、若菜保育園の園長大橋久恵さんでした。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。